恵みをいただく御言葉は、ヨシャキの2章1節から7節までです。ヨシャキの2章1節から7節、最初に一節をお読みします。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに二人の者を石膏として使わして言った。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは日々私たちに必要な御言葉の命を与えておられます。今日も主よ、必要な私たちに必要な命を教えと悟しを与えてください。あなたの御言葉の命を私たちは喜びます。あなたの命を受け取ります。主よ、どうぞこの場所、私たちの体、思いと心を清めてください。あなたの命を語り尽くすことができますように、主よ、このしもべを清め、またここにいる一人一人の心と思いと耳とを清くし、あなたの命をいただき尽くし、御言葉の種が豊かにまかれ、豊かに実りを結ぶこれからの時でありますように、主よ、あなたが全てを支配してください。どうかあなたの憐れみを豊かに私たちのうちに与えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ヨシアというと強く大しいイメージがありまして、でそれで実際このヨシア記の記述を見ていると、本当にその行動においても、ね、強く大しい成り立ちです。ヨシアがなんか恐れておののいたとか、そういう記述は一切ありません。むしろ本当に大胆にですね、攻め上って、言葉にも力が威厳がありますけれども、この最初のヨシアの、この成り立ち、主からですね3度も、ね、強く大きくありなさいと、励まされました。それで、主から再三強くあれ、大きくあれ言われて、でそればかりでなく、ヨシアが最初の指示をですね民に出した時においても、人々の方からも、ね、ただ強く大きくあってください、そのように言われました。もしかしたらヨシアも、この当初は恐れがあったかもしれません。あの偉大な指導者モーセが死んだ後に、これから自分一人で、モーセという後ろ盾がなく、やっていかなくてはならない。まあヨシアはもう本当はもともとね、そんな恐れもなく強く大きかったのかもしれません。あるいは、もしかしたらちょっと恐れが当初あったかもしれません。どちらにしてもですね、主は私たちに必要な励まし、必要な力づけ、それをしてくださるんです。主はヨシアにそのようにしてくださいました。で、ヨシアはですね、いざこれからこのヨルダンを渡ってエリコの町をこれから攻め上らなくてはならない、未だかつてなかったような城塞都市、堅固な町です。そこを攻めるにあたって、まだ、何か、恐れるところがもしかしたらあったのかもしれません。ヨシアは二人の者を石膏としてそのエリコの町に使わします。行ってあの町を探ってきなさいと。でそうしてですね、二人の人を使わすんですけども、彼らは そのエリコの町のラーブという名の遊女の家に入って、でそこで、泊まりました。ね、この栄光の崖の女シリーズで遊女ラーブ見ましたね。後にはですね、イエス・キリストの系図に出てくるあの女性です。遊女ラーブ、遊女という、本当に、イスラエルの民からすれば不健全な、そういう職業についている彼女でも、それでも神の国に入ることができるんですね。何によってでしたか？信仰によってですね。そうです、信仰と、そしてまた信仰の行いによってです。彼女がどのような行いをしたか、2節以降7節までお読みします。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやっていった。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのかを知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。彼女のこの行動によって、彼女のその中の信仰が実体化されたわけですね。昨日の手術でも、ノアのその信仰の行い、それがノアは実際に行動して箱舟という実態を作った結果、ノアの信仰が実体化されたことを見ました。本当に今日たまたま、本当に信仰、行いを伴った信仰、それがなければ虚しい、2日連続同じところが示されました。今特に、信仰、これは行いを伴ってこそ実体化されるということを本当に主が、今特に私たちに示したいことだと思います。その、昨日は開かなかったんですけども、ヤコブ書の2章にそのことが書いてあります。ヤコブ書の2章の、まず14節から17節のところです。ヤコブ書の2章のまず14から17まで。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなたの方のうち誰かがその人たちに、安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。アメン。信仰もですね、行いがなかったらそれだけでは死んだものと同じだ。でさらに18節さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は 行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。ですから信仰、ね、私は信仰を持ってる、信仰を持ってる口先で言ってもですね、行いがない人にはそれは、ね、その人に信仰があることが目で見れないわけですね。でも行いを持ってなす人、その人はその行いによって信仰があることがわかります。ノアは、ね、その箱舟を作った100年がかりで建築した、100年がかりで信仰を実体化したわけですね。ある人はすぐに一つの行いで信仰を実体化する人もおります。ユージャ・ラハブもそうでした。でここでですね、続いて21節以降、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。信仰といえばもうアブラハムですね。アブラハムはそのイサクを祭壇に捧げるという行いによって、その信仰は全うされ実体化されました。でアブラハムと共にですね、信仰を持っている人としてその例が挙げられているのはアブラハムの次になんと遊女ラハブなんですね。24節以降、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことが分かるでしょう。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。アメン。遊女ラハブが義と認められた、その元となるものは、ね、行いによってです。遊女ラハブの死者たちを招き入れ、別の道から送り出したこと、その行いによって彼女は義とされたんです。ある人たちは言います、遊女ラハブは嘘をついたじゃないか、ね、エリコの王に対してなんか反逆したではないか、ね、そういうふうに言う人もおります。確かにおっしゃる通り、遊女ラハブは嘘をつきました、ね、嘘、白い嘘も黒い嘘もありません。聖書には偽りを、隣人に偽りを言ってはならないと書いてあります。でも人はですね、神の民を守るために嘘をつくということ、つかなくては守りきれないという、そういう弱さがこの地上を住んでいる限りではあります。実際ナチスドイツからユダヤ人を守るため、神の民を守るために嘘をついてかくまった人たちがヨーロッパには大勢おりました。ただここではですね、嘘をつく嘘をつかないという、そういうことによって、嘘をついてそれで神の民を救うとか、そういう論点ではなく、むしろですね、あなたは神の民につくのか、それとも、滅ぼされていくべきエリコにつくのか、神の民につくのか、それとも世につくのか、それでどちらについたがゆえに遊女ラハブは救われたか、これが私たちにとって必要なことですよ、なんか嘘という現象とかそういったことに、囚われて、でそれで、神のためにつくのか、それとも世につくのかというところで、結局、世につくということをして、それで滅びに行ってしまう人もまたいるわけですね。遊女ラハブは信仰によって偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れたと、ヘブル書の11章31節に書いてあります。ヘブル書11章の31節です。信仰によって遊女ラハブは 偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。つまり遊女ラハブはですね、それまた不従順な人たちの中に住んでおりました。エリコという町、カナンの汚れた町、その中で遊女という汚れた職業をしながら生きておりました。そしてそこに留まり続けるのか、そこに属し続けるのか、それとも神の民の中に入っていくのか、その瀬戸際に、ね、今日お読みしたあのヨシア記2章のところで彼女は立たされたわけですね。どちらの側につくのか、でそこで神の民の側につくということでですね、彼女はエリコの王たちに反抗して、偽りを言って、そしてこの使者たち、神の国の使者たちをかくまったんです。イエス・キリストを信じる人は、たとえこんなちっちゃい子供であったとしても、その小さい子供の一人にしたことはイエス様にしたことと同じだ、イエス様おっしゃいましたね。でそしてその小さな子供、イエス様を受け入れるこのほんの小っ端の一人にさえしなかったことはイエス様にしなかったことだ。エマタイの、27章かに書いてありましたね。この遊女ラハブ、この二人の石膏、彼らをですねかくまいました。要するに遊女ラハブがかくまった行動、それは神の民のうちの一人を、二人ですね、二人をかくまった、要するにそれは神様に対してしたことなんですね。確かに私たちはこの地上を生きている限り、ね、その神の民をかくまうために嘘をつかなくてはならないようなことももしかしたら起こるかもしれません。まあそういった時はですね、確かに嘘は良くないことですので、主の御前に私は、ね、命を救うために嘘をつきました。告白、するべきでしょう。ただ今回このところでは遊女ラハブがどちらの側につくのか、神のためにつくのか、それともカナンのこのエリコにつくのか、その大きな決断の中において彼女は神のために入ること、神のためをかくまうこと、それを選択しました。その選択のゆえに彼女は義と認められ、信仰あるものとしてですね救われたんです。そして不従順な人たちと一緒に滅びることを免れたんです。彼女のその決断によって彼女は不従順な人たちから脱出すること、そして神のために編入すること、入ること、それを彼女はその信仰を持って実体化したわけですね。その結果彼女はどんな名誉をいただいたか、もっとも、まあ、今日の箇所だけでは彼女は、ね、かくまったということでだけで、まあ、その後もっと彼女はさらに信仰の素晴らしい告白をするんですけども、彼女はマタイの福音書の一章イエス・キリストの系図に乗るという幸いを得ました。最終的にです、彼女はですね本当に、その信仰によってこの二人の神の民を受け入れて、穏やかに受け入れ、そして神の民に入れてほしいという交渉をして、そして赤い印を窓のところに結びつけておきなさい、その言われたことをおっしゃる通りにいたしましょうと、すぐにその赤い紐を窓に結びつけました。明日結びつけますからとか、イスラエルが迫ってきたら結びつけますからとか、そういったことではなく、すぐに結びつけたんです、赤い紐を。本当に彼女は信仰をすぐに実行する人でしたね。本当に我々はその信仰を、ね、与えられた神様の命令をすぐに実行するということ、これは本当に実らうべきなんです。彼女はイエス・キリストの系図に記されました。マタイの一章の、5節と6節をお読みします。 マタイの一章の五節と六節、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた、ね、ラハブからダビデ王まで本当にすぐわずかですね。遊女でした。カナン人でした。滅ぼされるべき聖絶のものでした。でも彼女がこうしてですね、ダビデに近いものとして、そしてゆくゆくはイエス・キリストを生み出す栄光の家系の女性として、その成り立ち、なぜ栄光の家系に組み入れられたか、信仰の行いによってです。信仰によって彼女は、ね、穏やかな心でもってこの偵察祭、神の民を受け入れてかくまいました。イエス・キリストにしたことと同じなんです。神の民ということで、その小さなものの一人にでもするしたこと、それはイエス様にしたこと、イエス様をかくまった。だから遊女ラハブは不従順な人たちと一緒に滅びることを免れたんです。彼女はですね、二人をかくまいました。で、かくまった後、この二人にですね、交渉するために、ね、その後、この二人のところに行くんですけども、それについてはまた、明日に譲りたいと思います。信仰、それは行いによって初めて実体化されます。彼女が、もし、このなんか嘘をつくのは良くないとか、エリコの王様に忠誠を尽くしていたのであれば、不従順な人たちと一緒に不従順な滅び方をしたのでしょう。でも彼女は信仰によって神の民を受け入れて、そして信仰によって不従順なところから脱出して、従順な民、従順なものとして加え入れられ、後には栄光の家系の女性として、あのマタイの使徒の系図に名前が載るまでに栄誉を勝ち得ました。どうか皆さんもこの不従順な世の中に対して対抗し、イエス・キリストにある従順なものとして生きていきましょう。もちろんこれはね、嘘をつきなさいとかそういうことを勧めているのではなく、不従順なものと一緒になることをしないで、イエス・キリストにあって従順なものとして、ね、世の罪に染まることなく、ね、世が罪汚れを、ね、なんか友情のまがいのことを、ね、そうしたことを、それに対しては抱っこして反対して、そしてイエス・キリストにある従順、清らかな生き方、正しい生き方、それに自分は入ると信仰告白し、またその行動、実態を伴った、ね、信仰を持って日々歩んで、そしてますます清らかなものとして清潔に進んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、遊女ラハブはその信仰が行いによって証明されました。このお二人の神の国からの偵察隊を穏やかに受け入れて、邪悪なものに引き渡すことはなく、邪悪なものと一緒に滅びることを免れました。ポンテオピラトは邪悪なものに義なるイエス様を引き渡して、滅びの類に引き寄せられてしまいました。私たちは遊女ラハブのように、義なる方はかくまって、そして自分もその神の国に入りたいと交渉する私たちでありますように、毎回告白している使徒信条もポンテオピラトのようになるのではなく、遊女ラハブのように信仰を持って神の民へと編入し、信仰告白し、イエス・キリストを救い主と受け入れて、そして私たちも信仰の生活の中においてしっかりと神の民の兄弟姉妹をかくまい 守り、そして栄光の家系と加えられる私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人のその信仰の生活をあなたが一つ一つお守りください。昨日に引き続いて信仰は行いという実態を伴っていなければならないということを示されております。どうか私たちは本当に信仰をただ口先の空文にするものではなく、手足を動かして実態を作り出す行いをなす私たちでありますように。今日いただいた全ての命に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。